大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ヴェリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は吉次博さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ヴェリタスの吉次博です。よろしくお願いします。
お願いします。吉次さん、気がつけば11月も終わりですよ。
そうですね、早いですね、やっぱりね
早いですね。早いです。しかも今年はもう特に慌ただしい年末になりそうな、
11月終わって、まあ12月に入るとね、大体我々あの経済関係の報道に携わっている人は、まあ予算編成っていうのがあって、これがまあクリスマス頃に終わって、そうするとこう今年の解雇ものとか、それから来年の正月の連載のこう仕上げとかね、まあそういうのに例年入っていくわけです。ところが今年はね、12月の真ん中に選挙があるから、その先どうなるかさっぱりわからんなということで、
そうですね、
ちょっと経験したことのない忙しさになっちゃうのかななんて、
ね、私あの1月1日元旦の新聞、はいね、あれがとても好きなんですよ。
あ、そうですか。すっごいいっぱいあるでしょ、あれ。
分厚くていろんな特集があって、ね、うん、今年はどんなこと書かれてるのかなって、うんうん、だいたいあれはいつぐらいから準備するんですか。
あれはね、もう結構前から準備しますよ、うん、もう、まあ、1ヶ月ぐらい前からちょこちょこいろんなのやり始めて、もう早めにこうすり出してね、それで作るので、インタビューとかもほら結構皆さん年末で忙しいので、早めにやっとかないと結構忙しい方だとより困っちゃうんですよね。だからまああの手の特集はどうだろう、もう年末の1週間ぐらい前にはだいたい出来上がってると、すごいこう急ぎのものじゃなければね、いう風な感じだと思いますけどね。
じゃあ皆さんそろそろ準備をなさっている頃。
ところがだからああいうののこう元旦号なんか、例えば今年の政治はどうなるとか
占うとか、
占えないじゃないか全然みたいな話で
全部、うん、そうですよね。
なんですよ、今年はね、経済だってそうだしね、
はい、
だからちょっと今年は大変だなって言って、みんなそういう面でも、まあ、忙しいのはいいことですけど、
しわすって12月は言いますけど、はい、今年は先生以外全員ダッシュの1年
そういう感じで、まあ、元気が出ていいかな、
まあ、頑張りましょう。とにかくあの皆さんもですね、体調管理にはお気をつけてください。
そうですね、風邪などひかぬよう、はい、頑張りましょう。
日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ヴェリタス川柳 3D。それではヴェリタス川柳 3D に参りましょう。11月のお題はヌーボー、崖、紅葉です。この言葉をテーマにした川柳をお寄せください。お題はそのまま使ってもいいですし、そこから発想した言葉にしても OK です。今月最後にご紹介する作品はこちらです。文6203、40代男性、会社員の方の作品です。真っ赤だな、株価チャートも紅葉も。真っ赤だな、株価チャートも紅葉も。暑かった夏も終わり、秋を通り越していきなり冬になったような寒さです。株式市場も閑散とした真冬のような取引が続いていますね、ということですが、
非常にストレートでですね、はい、いい川柳だと思うんですよね、うん、ただまあこれ作られた時のその雰囲気からするとちょっとやっぱり今株式市場も少しこういてついた状態からなんかこう急に冬の暖かさみたいな感じも少しあるので、まあ 作られた時から少し雰囲気が変わってきてると思います。
そういうことですよね。
けどね、ただまあ、あの川柳としては非常にこうストレートで雰囲気をよく出てる、いい感じの句だ、一句だと思いますね。
はい、もう秋を通り越して冬になって、冬のこう暖炉で温められてみたいな状態に
でもちょっと前はね、本当になんかもう冬ごもりみたいな株主とかでしたからね、全然動かないし出来高はできないしね、これはもう本当にたまらんなっていう感じだったので、まあ何はともあれ少し温まってくるとすれば、それはそれでいいことかなという感じですね。
そうですね、
はい、
ということで文6203力作のご応募どうもありがとうございました。さあ、ベリタス川柳 3D では月刊賞を毎月一つ選ぶわけなんですが、
今月もあれですね、力作が並びました
よね。そうなんですよ、すごくいい作品ばかりだったので。
そうですよね、
選ぶのに苦労しますね。
でやっぱり今月のやっぱ特徴はね、言葉にいろんな意味を持たせてよく練り込まれた作品と、はい、うんうん、先ほどのようにこうシンプルにストレート系の作品と、まあ、ちょっと2つに分かれてる感じで、ね、
そうですね、
これは選ぶのになかなかちょっと苦労しそうな感じですけどね
さあ、一体どの作品が選ばれるのかというのは、
月刊賞とですね、はい、大江さんの寸評は12月2日発売の日経ベリタスに掲載されますので、皆さんお楽しみにしてください、
はい、日経ベリタスをぜひ手に取っていただいて月刊賞チェックしてみてください。ところで12月のお題も今回決めなければいけないんですよ。
そうですね、
どうしましょうね。
今年の12月はやっぱちょっと例年の12月と違いますからね、やっぱりまあどうですか、新政権ってやっぱり欠かせないかなと、
どういうか、12月16日投開票ですね、衆議院選挙。
このあとやっぱりね、まあ、どんな形であれ新しい政権が決まってくるので選挙としても外せない、
じゃあ新政権、
これが一つね。それから、まあ、年の瀬、これはまあ例年通りですけど、はい、先ほど言ったように、みんなが走る年の瀬ということでこれも入れましょうと。
いいですね、ストレートです。年の瀬、
あともう一つどうですか、大江さんから。
クリスマスとかもいいと思うんですけど、なんとなく年の瀬とちょっと被りますか。
そうですね、
それかそのクリスマスプレゼント、プレゼントはどうですか。
プレゼントね、いいですね、プレゼント、どんなプレゼントがやってくるのか、株式相場も含めて、
いろんなプレゼントありそうですから ね、
ぜひじゃあこれでいきましょう。
はい、わかりました。
力作がいっぱい来るといいな、期待しちゃうね。
思いついた瞬間にお送りいただければと思います。
そうですね、
はい、ということで今決まった12月のベリタス川柳 3D のお題、もう一度申し上げましょう。新政権、年の瀬、そしてプレゼント、この3つです。月刊賞本誌掲載を目指して皆さんもぜひご投稿ください。お待ちしています。
お待ちしてます。
さあ、それではマリコの今週のモヤモヤ、本題に参りましょう。今回は税金の基本を知るというテーマで吉継さんにお話を伺います。税金、気がつけばですね、いろいろと惹かれ物してるなっていう気はしているんですけれども、はい、あんまりじっくりそれについて考えたことがないなという方、私以外にももしかしたらいらっしゃるかなと思って、
そうですね、税金というと、まあ皆さん例えば、サラリーマンの人ならね、毎月源泉徴収されてるし、そろそろ年末調整の書類を出さなきゃいけない時期ですよね、
出しましたよ、
出しました。でアルバイトをしてる学生さんなんかも、ある一定以上のその稼ぎがあると源泉徴収される人もいる、
そうですね、
しかしあまりまたいっぱい稼ぎすぎると今度お父さんの扶養家族から外れちゃったりとか、いろいろまああるわけですね。でこれ一体どういうふうになってんのかなっていう、まあ、仕組みが意外と知られてないので、まあ、そのすごい基本的なところも含めてまあお話ししようかなと思うんですが、その前にね、税金というのはやっぱりその国の動かすためのコストですから、我々は税金を払って議員を選んで国を動かしてもらってるっていうことなんですよね、
はい、
で代表なくして課税なしって言葉ご存知ですか。
代表なくして課税なし、
これご存知じゃない、アメリカの独立戦争の時に使われた言葉なんですけど、
はい、
まあ、アメリカがまだイギリスから独立する前に税金だけ取られてイギリスの議会に人を送っていなかった、 うん、それはおかしいじゃないかっていうんで独立戦争が始まった。でそれをまあ英語で No Taxation Without Representation っていうんですけど、代表なくして課税なしというのが、まあこれ税金のことを考える上での、まあ、かなり基本的なこうものの考え方なんですよね。で、あのちょっとこれは余談になりますけど、僕はワシントンにその赴任していた時に、
はい、
ワシントンにこう車走ってるでしょ、
うんうん、
で車のまあ日本で言えばナンバープレートですね、タグって言うんですけど、ナンバープレートみんなつけて走ってるじゃないですか。ワシントンのナンバープレートってその今言った No Taxation Without Representation の No を取って Taxation Without Representation と書かれた車が、ね、走ってるんですよ、
うん、
あれこれノータクセーションっていうのが代表なくして課税なしってそういう言葉だったけど、なんでノーがないのかななんて思って調べてみたら、ワシントン DC っていうのはですね、特別区っていうところで、
はいはい、
普通の州と違うんですよ。ペンシルベニア州とかああいうところと違うんで、その、ね、上院に代表を送り込んでないんだそうですわ、ワシントンに住んでる人たちはね。だけどなんか税金だけ払ってるじゃないですか、
はい、
所得税も払ってるし、レストラン行ったら小売売上税払わなきゃいけないし、だから税金だけ払ってるのに代表がいないじゃないかということで、抗議の意味を込めてそのナンバープレートをみんなつけて走ってるんだそうです。
そうなんですか。
これ僕向こうに行って初めて知ったんですけど、というぐらいやっぱりその税金払ってるからにはね、やっぱりその選挙権で自分の意思を行使して、国の形をま決めるというこう最初の一歩であるというのが、まあ税金の基本中の基本だということだと思うんですよね。でただまあその税金っていうのはその有名なところでいうとやっぱり所得税、
はい、
それから法人税、それから何ですか、
消費税、
まあこれが3つの三大税金ですよね。このまあ3つの税金で基本的にはその国の税収がまあ相当程度成り立ってると思っていいと思うんですよね。まあただその税金のトータルの金額が、国のその何て言うのかな、経済力、
うん、
まあ、もっと正確に言うと国民所得っていうのにどれくらいの比率になってるかっていうのは、これは国によってかなり違うんですよね。スウェーデンなんかは国民所得に対する税負担の割合っていうのは大体半分ぐらい、 50% ぐらいなんですよね。ところがアメリカは国民所得に対する税負担の割合が大体2割ぐらい、半分以下ですね、比率で言うとね。
そんなに違うんですね。
すごい違うんです。でじゃあ日本はというと、まあ、アメリカよりちょっと税負担率が高い、だけどヨーロッパほどではないという感じなんですよね、うん、
中福祉中負担。
アメリカはどっちかっていうと福祉、低福祉低負担、
うんうん、
これはまあ大統領選の時なんかもその、ね、国民皆保険を作るかどうかなんて話題になってましたけど、ね、アメリカはやっぱりその伝統的に一人一人が自立するという概念が非常に強いことですから、その国があんまりこう福祉を手厚くする必要はないという考え方で国ができているので、そういう分かれ方になっているということなんですよね。で日本はその上さんがおっしゃるように中福祉中負担なんですけど、やっぱり近年ちょっと問題になってきてるのはね、その負担はまあ確かにヨーロッパとアメリカの間ぐらいだから中くらいなんだけど、中福祉っていうのは本当に維持できるのかっていうのが今問題になってきてるわけですよね、はい、で最近そのワニの口なんてよく言われるんです。
聞いたことあります、
これどういう意味かご存知ですか、ワニの口って。
はい、どんどん国に入ってくるお金と出ていくお金がこう差が開いてきていて、でそれがこうまるでワニが口を開いているかのように、
そうですそうです、
もうそろそろ顎外れちゃうんじゃないかっていう心配
そうそう、まさにその通りで、税収がどんどんどんどんこう減ってきて、やっぱり成長力が低下して昔ほど税金が上がらなくなってきているのに、高齢化によって社会保障を中心とする支出がすごく増えてきちゃった、
はい、
とこのギャップですね、ワニの口の大きさですよね、グラフを描くと本当にワニの口みたいな、これがどんどん大きくなってきているのが大変な問題だということになっているので、かつてはまあそれが大体同じようなこう感じで来てたんですけど、今開いてきちゃってるので、これをどういうふうに賄っていこうかというのが、はい、今目下の日本にとって最大の問題であるということなんですよね。
どのあたりからそのワニの口が開き始めたんですか。
これはね、やっぱりですね、平成元年とか2年、1989年とか90年ぐらいですね、ここら辺までは、ね、ワニの口になってなかったんですよ、というのはやっぱり景気がすごい良かったでしょ、 バブルでもあるし、それからまだあんまり高齢化も進んでなかったので、うんうんうん、税収は上がると、社会保障ももちろん増えるけれども、はい、それにほぼ比例する感じで税収が上がって、ところがバブル崩壊以降ですよね、バブル崩壊以降社会保障ってのは減らないわけですよ、高齢化が進んでいく、はい、ところが税収は、まあ、ある種右肩下がりですよね、うん、バブルのピーク時には税収、日本の税収って60兆円あったんですよ、今40兆円ちょっとですからね、20兆円ぐらい減ってきて、これどうするかという問題が起きてきて、で結局なぜそうなってるかっていうと、まあこれはもうよく言われてることですけど、高齢化が進んで社会保障負担が増えてると同時に、経済の成長率がかつてより落ちてきちゃってるの、
はい、
ね、その3丁目の夕日の時代は平均の成長率が 9% ぐらいあったのが、どんどん 5% ぐらいのうち、で平成以降の人が知っている平均成長率なんてのは 1% に満たないぐらいですから、これは税収は上がりませんよね。
そうですね、
で税収は上がってこないけど、その支出は高齢化によって増えていくし、なおかつかつての惰性のように公共事業をずっと90年代とかにやっていたので、うん、よりそのツケが今重くなっているということなんですよね、うん、だからその、まあ、高度成長で税収が増えていた時代、それはある意味で戦後のまあ、ある時期までそうだったんですけど、これまあ税収を山分けする時代ですよね、
はい、
国民各層に行き渡るように、ところが成長率が低下して税収が落ちてる時にばらまきが続いてきた、それは国債で賄ってるのでそのツケが溜まってくる時代、今は低成長が慢性化して、しかも税収は上がらない、社会保障が増える、しかも過去の負債もある、そうするとやっぱりその、負の遺産っていうかな、その配分を今度はどうやってマイナスを分け合うかっていう時代に今入ってきてる、かつてはどうやって増えるものを分け合うかだったんだけど、今はマイナスを分け合う時代に入ってきてると、これが税金のことを考えるときに非常に大きなポイントになるということだろうと思うんですよね、うん、
つまりは国の出費を抑えるか税収を増やすか、
そうです、それしかないんです、はい、結局ね、でもちろん国の出費にもいろいろ無駄があるので、はい、それは削んなきゃいけないっていうのはその通りなんだけども、じゃあ税収を増やす施策を何も取らないで済むかっていうと、やっぱりそれはそんなに甘くないという話だと思うんですよね。じゃあどうすりゃいいんだというふうに考えたときに、先ほどまあ 税金のには3つの柱があると言った、所得税、法人税、消費税、はい、この3つですよね。で所得税と法人税っていうのは、まあ、特に法人税っていうのはまあこれ企業の利益にかかる、
つまり景気にすごく左右される
んですね。だって利益が上がらないと税金払わない、はい、払えない、うん、で所得税も、まあ、みんな働いてその会社から給料もらうわけですから、ね、要するに、だからその企業が儲からないとやっぱり所得もあんまり増えないわけ で、
そうです、ね、
法人税とか所得税ってのはやっぱり結局不況にすごく弱いんですよ、うん、これはあのグラフを見ていただければ一目瞭然なんですけど、やっぱりこう今右肩下がりなんですよね、所得税とか法人税はね、一方で消費税、つまり消費に対して払う税金ですよね、これは、まあ、人々の消費っていうのはそうは言ってもそのものすごく贅沢なことをするわけではないにしろ必要なことには消費をしなきゃいけないので、これは所得税とか法人税ほどは景気の影響は受けない、したがって比較的安定している、うん、だからやっぱりその税収を安定させるために、過去どうだろう25年ぐらいかな、
はい、
やっぱりその日本は、これやっぱり消費税でやっていかなきゃいけないっていうことで消費税の依存度が非常に強まってるんですよね、うん、で消費税が導入されたのは1989年、竹下内閣の
覚えてますね、
覚えてますよね、平成元年、まあ、この時は大騒ぎしましたけど、
大騒ぎでした、もう消費税上がる前にもういろんなものを買い込んで、うん、そうそうそう、
大変でしたよね、
私傘を5本ぐらい買った
そうそう、まあ、そういう感じだったんですよ、それで当時はだから消費税導入する前にもなんか売上税を入れると言ってやめるとかね、なんかまあいろんなこう政治的な問題があって、まあようやくたどり着いたのが消費税だったんですけど、その時はまだものすごく景気が良かったんで結構ちょっと物価も上がったりしてね、便乗値上げもあったりして大変だった、でまあようやくそうやって吸ったもんだして導入された消費税 3% の税率で始まりました、
はい、
でそれを、その後ずっと 3% やってきたんだけど、1997年に 5% に上げました、
うん、
でこの 5% に上げた時の内閣は橋本内閣なんですけど、うんうん、5% に上げることを決めた内閣ってどこだか覚えてます？
つまりその前、
前です、1995年、
橋本さんの前っていうのは、あ、村山さん、
村山内閣なんですよ、
うわ、
社会党出身の村山総理の時に、ね、 消費税に反対して消費税廃止と言っていた村山内閣が消費税を 5% に上げるということを決めて、その2年後に消費税が上がって、だからやっぱりいかに政治が現実に向き合うときに消費税と依存せざるを得なかったかっていうのは、これを見てまあよくわかるわけですよね。でこのほど解散した野田内閣が消費税を 8% から 10% に上げるということをまあ決めたということになってきてるわけです。やっぱりそれもこれも消費税の税収がどうしても安定していて、財政を安定させやすいというような現実がやっぱあるからだと思われる、はい、だからこれに対してやっぱりその当然のことながら反対もありますよね。でよくこういう例えがされるんです。ある会社での部でね、忘年会やりましたと、
はい、
ただねその昔だったらね給料がどんどん増えるんで忘年会やったらまあ部下の分はちょっと部長さんがね結構余計に出して部下はちょっといいよもう今日はとか言ってやる。これが所得が多い人が余計に払うっていう所得税の方、
はいはいはい、
消費税っていうのは、まあ、部長もいろいろ大変だと住宅ローンもあって、ね、教育費もかかるし割り勘でいこうじゃないかというのが消費税の考え方というようなことがよく言われる。どっちがいいかっていうのは相当人々の価値観によるの で、
そうです、ね、
これがどっちがいいというのは、まあ、あえて申し上げません。しかしやっぱりその所得税とか消費税っていうのは、まあ、ものの考え方としてはそういうところに成り立っていると、うん、そうすると容易に分かるようにね、確かに消費税に依存する度合いが増えてるんだけども、消費税の割り勘にすると新入社員まで割り勘と、
そうなっちゃいます。
新入社員給料低いし、
はい、
でやっぱりその所得が低い人が相対的に不利になるんじゃないかって議論が必ず消費税では出てくるんですよね。
そうですね。消費税を払う割合がお給料の中でこう多くなってしまうということですよね。
いうことになってしまう。これをまあ消費税の逆進性とよく言ってるわけですよね、うんうん、でまあ公平にみんなで割り勘で負担することをまあ公平と考えるか、それとも所得が低い人が相対的にちょっと余計に払わなきゃいけないっていうことをまあ不公平と考えるか、この辺のものの考え方によってこの消費税に対するスタンスがまあ決まってくるということなんですよね。でまあその先ほど言ったようにまとめるとですね、所得税とか法人税っていうのは確かにその低所得者は税金が低いし高い人が多く払うので社会的公平性がまあ高いように見えるけれども、これは逆に景気変動には非常に弱い。消費税はみんなが等しく負担するからちょっと不公平な感じもするけれども、しかしその税収が非常に安定して財政が安定するという効果が高い。これどう考えるか。でそのさっきヨーロッパは幸福市幸負担でっていうふうに申し上げましたけど、ヨーロッパはその幸福市の財源を基本的には日本の消費税に相当する付加価値税っていうので賄ってるんですよね、
はい、
付加価値税っていうのは VAT とかよく言われて Value Added Tax、
VAT
価値のバリューですよね、
ええ、
付加価値税で Value Added Tax って言われるんですけど、うん、このまあ税率が非常に高い。ヨーロッパなんかはまあ 20% とか 25% っていうレベルだから、うん、まあ100円のもの買ったら120円ですよ、
はい、
それってすごい高いですよね税金がね、日本の感覚からするとね。でそれはやっぱりその食料品とかね、そういうこう生活必需品のところまで全部かけてると、それはあまりにその低所得者に厳しすぎるじゃないかっていうことで、ヨーロッパではそのいや、そういう生活必需品とか日用品とかいうのに関しては軽減税率といって、本当は 20% の税率がかかるんだけど、そういうものには低い税率で済ませるという特例措置がいっぱい取られてるんですよね、だから例えばその食料品とか、それから医療とかね、
はい、
教育とか水道料金とかね、まあ、中にはスポーツ観戦なんてのもありますけど、そういうのは税率を低くしたり、あるいは税金をかけなかったりっていうようなことをまあヨーロッパなんかがやっていて、消費税率に相当する付加価値税を非常に高くしてるんだけれども、不公平にならないように工夫を凝らしているということなんですね。
日本は今のところそういう軽減税率というような政策は取っていないですね。
取っていないですね。取ってないです。で、これまあね、理念はね、まあそういうこう不公平にならないように、負けるものは負けましょうというのはいいことのように見えるんですけど、これしかしどうです？
すごく不思議なのは、軽減税率の対象を決める方法というか、
うん、
何をじゃあ税率軽くしましょうって決めていく のも難しい話だなと思って。
最大の問題はそこなんですよね。線引きなんですよね。その食料品はじゃあ確かにじゃあ非課税だったと言いましたとしましょう、うん、とね、マクドナルドに行って、マクドナルドっていうか、はい、まあ、ああいうこうテイクアウトがあるようなところに行って持ち帰る場合とそのまま食べる場合あるでしょ、
はい、
そうすると持ち帰るのは買い物して帰るんだからなんか食料品みたいじゃないですか、だけどその場で食べるとレストランで食べてるようなもんでしょ、
うんうん、
だからこれ どっちなんだと、要するにマクドナルドに行ってヒアオアトゥーゴーでトゥーゴーはどっちに分類すべきかなんていう議論がある。そうするとある国ではいや温かいものはその場で食べるので、レストランサービスと同じだから税金をかける、だけど冷たいものは持って帰るんで食料品とみなして税金はかけないとかね。
はー、
じゃあデザートでアイスクリーム食ったらどうするんだとかね、その場で
そんな細かいところまで決めてたらそれ把握するだけでも大変ですね。
だから結局どれを軽減税率の対象にするかというところでやっぱり常にこれは違うとかっていうことにやっぱなってしまう。でこの煩雑さをまあ軽減税率を導入する場合には覚悟しなきゃいけないってことなんですよね。
さらになんかそこにこう軽減税率決めるために利権とかが働きそう で、ちょっとそのあたりも大丈夫かなっていう心配になりますよね。
でね、これじゃあ日本は確かに消費税には軽減税率を導入してないとさっき申し上げましたけども、実は日本は消費税を導入する前には物品税っていう税金があったんですよ。同じ間接税なんですけど、
はい、
でまあ、物品税っていうのはまあそのいろんなあ、まあ、購入するものに税金をまあかけるかかけないかをまあ決めていたんですけど、これもその毎年毎年これにはかけるかけないっていうことをその当時の自民党の税制調査会で決めなきゃいけないんで、これはこれで大変だったんですけど、結局ね線引きの話になるわけです。そうすると笑い話みたいな話があって、あの当時の物品税でねレコードには税金がかかっていた。レコードはまあ割と贅沢品というか、まあ、あの生活必需品じゃないのでこれは税金がかかっていた。ところが童謡とか教育的配慮があるレコードは非課税でいいと、こういうことになってたらしいんですよね。そうするともうだいぶ昔だから誰も知らないと思いますけど、黒猫の単語って言ったら流行ったんですよ。
あ、でも
知ってます、
黒猫の単語。そうそうそう、今でもよく聞きますよ ね、
子供が歌ってたし、
はい、
まあ、その内容もちょっとこういわゆるその恋愛の流行歌みたいなところと違いますよね。だからこれはレコードとして課税すべきか同様として非課税にすべきかっていう大議論があった。
大議論になるんですか。
これは大議論になるんですよ。でこれ当時の話を聞いたら、東京国税局ですとかね、はい、要するに国税庁の担当の人が偉い局長さんとかねそういう人たちと税務のその実務をやってる、徴税の実務をやってる、人たちがねその場でこう聞いて、これは同様じゃないかと、いやそんなことはないと結構大混乱したんですよね。それで結局まあいろんな経緯があって、黒猫の単語はまあ課税扱いになったらしいんですけれども、その後もそのこの同様にか否かっていう問題はかなり尾を引いて、いろんな歌が出るたびに結構その場その場で混乱したというようなことが随分後尾を引いたっていうのかな、いうことになったらしいんですよね。だからまあこの一時をとってもやっぱりその線引き問題っていうのはまあ簡単じゃないということを覚悟の上で受け入れるか受け入れないかを決めなきゃいけないと、こういうことだろうと思いますね。
大変ですね。
大変な、そういう話になっちゃう。
そういうことになったんですか。
だから結局そのこれは消費税の軽減税率を仮に導入すると決めたら、やっぱりこれと同じようなことがきっとどこかで起きるだろうということは覚悟しなきゃいけない。
ただし、まあ、逆進性の解消という意味ではあの一つの方法なんですね。
回答になるということなんですよね。だからその辺をまあどう考えるかということをやっぱり、我々はそのよく知った上で、あの消費税ってのはいかにあるべきかっていうのをこう理解するといいんじゃないかと思うんですよね。
外国もいろいろ苦労してるんだなっていうのが分かりましたね、今回。
そうですね、やっぱりその誰しもね、税金っていうのは、まあそれは税金が多くて喜ぶっていう人はあまりいないので、税金はまあそれはなるべく少ない方がいいわなと。しかし、まあ、先ほど言ったように No taxation without representation ですから、
はい、
税金を払わずして代表を選ぶことはできないっていう面もあるわけですよね、だ日本国憲法には税金を払うのは国民の納税の義務を負うって書いてあるわけですよ。だからやっぱ我々は納税の義務を負っている以上、どういう税制にしようとしているかっていうのをよく見て、代表たる国会議員を選ばなきゃいけないんで、 まあたまたま総選挙があるので今そういう時期に来たという意味で、はい、この税金をどう考えるかっていうのは政策を理解する上で割と重要なポイントになるかなという感じがしております。
ただこのまま日本のその国の税収とその歳出の差が開いていく、ワニの口が開きっぱなしになっていくわけにはいかないんですよね。
それをやっぱ放置していいっていうふうに思う人はやっぱりいないですよね。やっぱりだから結局そのワニの口をなるべくこう大きくしない、できれば閉じるぐらいの感じに持っていかなきゃいけないっていうことが、これはまあ大方のコンセンサスだと思うんですね。で問題はそれをやるためにはもちろん歳出も削らなきゃいけない、やっぱり税金を増やすことを考えなきゃいけない、税金を増やすためにはどういう税金をどういうふうに配分していけばいいのかっていうことをまず考えなきゃいけないし、経済成長も必要だっていうことになると思うんですけど、その辺でね、こうやったらもうワニの口は一気に解消するよというようなことかを仮に言う人がいるとしたら、それはちょっとやっぱり眉唾じゃないかなと僕は思うんですね。
ワニの口が突然パクンって閉まってしまうっていうことは相当国民に負担を
やっぱりかける、アメリカの財政の崖じゃないですけど、なんかやっぱ相当強烈なことをやらないとそう簡単にはいかないぐらいのやっぱり問題だと思うんですね。だからやっぱりその結局結論で言うと、歳出を削ったり税金を増やしたりっていうことはやっぱ地道な努力が必要だし、それから税金のやっぱり適切なバランスが必要なんですよね。法人税と所得税と消費税、まあ、それ以外にもいろいろあります。相続税とかね、いろいろありますけど、どういうバランスでどういう人に税負担を求めていくかっていうようなところに、あの政治的スタンスの違いが出てくるので、この辺をやっぱりその我々は判断する重要な材料として考えていくというようなことが必要なんじゃないかと思いますね、
はい、マリコの今週のモヤモヤ、今回は税金の基本を知るというテーマでお届けしました。ベリタス経済単語辞典ベリタン、こんなん出ました。さてポッドキャストだけでお届けしますベリタス経済単語辞典、略してベリタンです。今更人に聞けない経済用語をベリタス編集部の皆さんが解説しますよ。今回はヤスチンさん50代男性会社員の方からのご質問です。最低外とは誰が何のために行うのでしょうかということです。
この最低外というのはですね、まあ、最低取引というも言われるものなんですけどね、
はい、
その最低取引というのは要するにその現物価格とそれから先物価格に、まあ、理論価格ってのがあるんですけど、
はい、
その理論価格のからこう実際の価格が離れてる時に、うん、その差を利用して稼ぐことを最低取引って言うんです、うん、例えば、現物の価格が理論価格よりも低くて、うん、先物の価格が理論価格より高かったりする場合は現物の株を買ってですね、はい、先物を売ったりするんです、よく現物買いの先物売りみたいなこと言われますけど、うん、それが最低の買取引ってなるんですけど、それは将来反対売買して利益を確定させなきゃいけないので最低取引の買いの残高が多いと将来の売り圧力になるかもしれないというようなことがよく言われるわけです。でこういう、こう現物の価格と先物取引の価格の差を利用して取引している人というのは、まあ、要するにプロ機関投資家なんで、機関投資家がその価格の歪みを利用して儲けるためにこういう取引を行うというふうに理解してもらえればいいんじゃないかと思います。
ということで今回のベリタンは最低外、つまりは最低取引について解説をしました。ヤスチンさん、お分かりになりましたでしょうか。皆さんもぜひきちんと理解しておきたい経済単語がありましたらご質問ください。ベリタス編集部の皆さんが丁寧に解説しますよ。ご応募はラジオ日経のホームページかツイッターでどうぞ。ツイッターではハッシュタグベリモヤをつけてくださいね。
ご質問を採用させていただいた方には編集部から日経ベリタスの試読書を送りいたします。どんどんご質問をお待ちしております。
お待ちしています。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。石津さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。まあ、今回はちょっと税金の話ということでやらせていただきました。 ましたけど、これ税金って非常にたくさんの論点があるんですよね。もうちょっととてもじゃないけど喋りきれないぐらいいっぱい、でまあ先ほどちょっと言わなかったですけど、まあ、消費税に関して言うとね、先ほど申し上げたような話以外にも、例えば内税がいいか外税がいいかなんていうのもあるんですよね。
内税っていうのはもう価格の中に
盛り込まれちゃってるってことですね。だからその、うん、今はもう基本的には日本も内税方式になったんですけど、まあ何でもいいですけど、買い物したらレジに持ってったら、はい、105円と表示されて、うち税金が5円っていう風になってる、うん、ところが消費税が導入された頃はね、外税っていうのもあって、価格表示には100円としか書いてないけれども、レジに持ってったら税金5円足して105円ですとか言われる、これもあったんですね、うん、でそれはその外税方式の方がいちいちそのレジで税金がいくらだって意識させられるので、通税感が強いなんて言い方をよくするんですよ。通税感っていうのはその痛い、税金の税に感覚の感と書いて通税感って言うんですけど、大江さんなんかどっち派ですか？
そうでしょうね、確かにもう本当にお金カツカツで、あ、お財布の中に130円ある、これで買えるぞと思ってレジに持っていったら130何円です、
税金が足りませんみたいな、
はい、すごすごと、棚に戻すみたいな、そういう経験を重ねていけば、その通税感というんですか、それがこう募る感じはしますよね。
そうですよね。だから、まあ、税のことを意識してもらうという意味でその租税方式の方がいいんだっていう議論もありますけど、やっぱり今大江さんがおっしゃったようにその、最後のところにならないと分かんないと計算ができないというような、ね問題もあって、それはやっぱり価格に織り込んだ方が結局はいいという議論も、これ2つの大きなこう対立する意見があったりしてですね、僕なんかはまあ外税で通税感がある方がね、やっぱりその税金のことを意識していいんじゃないかなと思ったりするんです。
税金払っているぞという意識、
俺の税金はこれだけだぞっていうのを払ってるからこの方がいいと思ったりするんですけど、
しかも計算力もつくかもしれませんしね。そうそうそう、
しかし価格が高くなるとね、でしかも 税率が上がってくると、それで本当にいいのかなって感じもするんですよ。例えば300万円の車買ったとしましょうか、ね、税金が外税方式だとすると300万だなと思ってたら、例えばその時の消費税が 15% だとしたらね、いや仕上がりは345万円ですとこう言われるわけですね。45万円もプラスするのかよと。だけど内税方式だったら最初から345万円と書いてあるわけです、だからものすごく価格が高くなったり税率が上がってきたりすると、やっぱりその最初から表示してくれないとちょっと困っちゃうと、
困っちゃいますよね、
いう考え方の方がまあ今強くなってるという感じなんですね、
税に対して言いたいだけじゃなくて、なんか本当にがっかり感が増しますよね。ま
あ、そうなんですよね。ただまあ税金というのはそのやっぱりこう意識しないで取られてる面もありますから、日本は源泉徴収で取られて、で世界に独特の制度で年末調整っていうのがあるんですけどね、会社の給与所得だけであればその年末調整を出したところで税金は完結しちゃうんですよね、ところが普通の国は年末調整っていうのはないんですよ、源泉徴収をされたら最後は自分で確定申告して税金を確定しなきゃいけない。とか日本はその年末調整って非常に便利な仕組みがあるので、まあ、多くのサラリーマンはね、自分の税金があまりいくらかっていうのを意識してないで、突然選挙の時に税金上げるとか言われて、なんだよってこうなってしまう。だから普段から税金を意識するという意味においても、ちょっとやっぱこう手間と暇をかけないと、
それですね、
税金っていうのは分からないところがあって、自分で確定申告をするとか消費税の計算をいちいちレジで自分で頭の中でするとか、いろいろことがあればこそ、税金のことがよく理解できて、でこの税金のことがよく理解できているからこそ選挙にどういう人を入れればいいかっていうのが決められるという面があるのじゃないかなと、ちょっと理想論かもしれませんけど僕は思うんです。
便利すぎてうっかりしちゃってるところって他にもあるのかもしれませんね。
そうですね、
いろいろ把握しなければいけないなと思いました、
なんか時間がこもってますね
いろいろ
いろいろね、
さあ、今回もですねメッセージをくださった方たくさんいらっしゃいますので、この方のメッセージご紹介しましょう。ツイッターでいただきました。イタル ORT さん、テレビをつけて BS ジャパンの日経 BS ライブ 7PM をなんとなく流し見していたら、聞き覚えのある渋い声が、なんと吉継さんが出てるじゃありませんか
ありがとうございます、見ていただいてあれ月に1回ぐらい僕も出てるんです。
そうですよね、
まあ、なかなかこう新聞とは違う仕事なので毎回緊張が抜けないんですけど、
あとこういうデリモヤは声だけですけども、はい、7PM みたいに 映像付きなのとまたちょっと違います。
違いますよね。だからやっぱ大江さんなんか大変だなっていう時々ちょっと全然レベルが違いますから実感する時ありますよ。
まあ、気は抜けませんよね本当に。
そうですよね、はい、なんか実家のお袋とかが見てるとなんか、うん、ネクタイが曲がってるとかね、そんなこと言ってきたりとかね、いいじゃないかと別にと思うんですけど、
結構ですね、話の内容だけじゃなくて、そうなんですね、そういうこう視覚的なところが気になるんですよね。
そうなんですよ。だからなんか実家の母のね友達が見てたっていうのがなんか電話してきてくれたらしいんですけど、はい、僕が夏に出た時にこう背広の下に半袖のワイシャツを着てたんですよね。そうすると背広の袖口のとこからワイシャツが出てないでしょ。
はい、
息子さん半袖のワイシャツ着るのはちょっと早いんじゃないってい
う、そんな深いところまで。
いや、やっぱ視聴者ってのは恐ろしいというふうに、だから大江さんのことやっぱり尊敬しますよ。大変なお仕事だということ。
まあこれからもあのテレビに出る際はですね、多めに見ていただければと思います。 BS ジャパンの日経 BS ライブ 7PM 皆さんもチェックしていただければと思います。吉津さん、だいたい何曜日に出る？
月曜日です。基本的には月曜日で月に1回ぐらい、はい、あの出るという感じで、まあテーマによっていろいろです。
吉津さんもテレビで探してみましょう。
よろしく、
はい、その他にもたくさんの方がメッセージをお寄せくださいましたので、お名前だけでもご紹介しましょう。土曜日からの使者さん、 H くぬぎ山さん、黒猫ラピスさん、そしてコロコロスケさん、その他たくさんの方からいただきました。どうもありがとうございました。このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。ツイッターでハッシュタグベリモヤをつけてつぶやいていただきますと、そのつぶやきをご紹介させていただくことがございます。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの吉津弘と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。